皆さんこんにちは、スオフローラです。エネルギー哲学の庭始まります。長い夏休みを終えてドバイに戻ってまいりました。お子さんのいらっしゃる方はどうなんでしょうか。日本ももうね、新学期ですかね。こちらドバイは新学年が始まりました。学年でいうとね、うちの子供は3学年目になります。最初に入学した時が、その該当学年の3学期だったので、3学期1年まるっと、そして今年度の3学年です。子供はすっかり学校にも慣れまして、英語にも慣れて、海外生活を満喫しているようです。何よりです、本当に。まあ、お母さんはね、私ですけれども、お母さんは海外生活というかドバイをまだ全然満喫できていないので、あと2ヶ月もしたらね、涼しくなってきますので、誰かお友達を誘ってあちこちに出かけていこうかと思っています。まだね、こうドバイのメジャーなスポットにもあんまり行ったことがないんですよ。きっと私の知らないドバイの魅力があると思うので、探索していきたいですね。住んでいる土地をね、好きになりたいじゃないですか。今ドバイに住み始めて1年半以上が経ちましたが、治安もいいし人が優しいので、自分が学生だったら最高だなと思うんです。子供だったらね。でももう大人で企業に所属しているわけではないので、人間関係が、本当に希薄なんですよ。誰とも会わない、そんなに会わなくても基本的に平気なタイプなんですけれども、会えないのと会わないのは違うわけです。つまり寂しいってことよ。定期的に通える場所がこう、ね、定期的に同じ人に会うみたいなさ、そういう場所が欲しいなと思うので、語学学校のこのグループレッスンにでもね、通おうかなと思っています。執筆がね、来月ですね、9月で一段落しますので、それが一段落したら行こうかなというふうに思っております。さて、前置きはここまでにしまして、質問に回答していきたいと思います。いきます。フローラさん、はじめまして。今年本からフローラさんのことを知り、自分が知りたかったことはここにあったと感動して、ブログやラジオを毎日聞いています。小説を書かれているとのことを心から応援しております。私は都内に住む30代後半の女性です。独身で子供もいません。幼少期から人間関係に悩むことが多く、いわゆるリセット癖があります。人と親しくなると、お互いの良い面だけでなく悪い面も見えてきます。これは誰であってもそうだと思うのですが、親しくなると関係を終わらせたくなってしまうのです。人間関係をリセットばかりしてきたせいで、恋人はおらず、友人もほんのわずかです。人のことを嫌いになるのも、人に嫌われるのも苦しいです。どのように考えると気持ちが楽になるでしょうか、というお便りでした。リセットね。そうですね、昨日ちょうどインスタライブをしていたんですよ。で、そちらの配信でも人に嫌われるということについて話していたんです。あ、もうね、その配信のアーカイブは消えています、すいません。で、自分が誰を好きになるか嫌いになるかというところも、私たちはコントロールできませんよね。でにもかかわらず、誰かの好きや嫌いはもちろんコントロールできるわけがなくて、であと言ってしまうと、この手の悩みというのはもう何千年も前から、有史以来人間がずっと悩んできたことの一つだと思うんです。はい、この人間関係の悩みというものね。で、ということはだよ、つまり納得できる答えがない分野です。もうな、答えはきっといっぱいあると思うんです。でもそれに納得できて、あ、そうだよねってなって、スパッとね、そこで問題が解決されるみたいな、そんな回答はない分野です。で、もちろん私もね、人に嫌われたら嫌ですし、人のことを嫌うのも嫌ですよ。ネガティブな感じは本当に疲れるので、なるべくそうした気持ちは、感じたくない。でもね、だからってこう感じたくないから、すっぱりなかったことにしてしまおうとすると、いつまで立ってもこう変化がないわけですよ。自分自身が成長していかないというか、質問者さんがリセットを繰り返してしまうというのはまさにそれで、こう、ね、問題って逃げても登場人物を変えて何度も繰り返し目の前に現れますよね。ですると何がこう困るかって、別にそのね、何が困るかってね、まるでそれが自分の性格のネガティブな面かのように思うようになってしまうということだと私は思うんです。まさに今この質問してくださってる方のように、ただ傷つきやすいだけなのに、自分は人間関係を築くことのできない人間なんだと思ってしまっているわけですよね。ただ人付き合いのパターンを学習する機会がなかっただけなのに、自分は人としてこうなんて成熟してないんだみたいな、だから友達ができないんだっていうね、そういうふうに思い込んだり、そうやって出来事を自分の性格の問題にすり替えてしまうことが一番悲しいことなんじゃないかなと私は 思います、うん、でさっき有史以来その、ね、人がずっと悩み続けてきたことであってそこに答えはないとは言ったんですけれども、ちょっとまあエネルギー哲学的な視点でどういうふうに解釈するんだっていう話をここではしていきたいと思うんです、うん。まずね、感情についてまずこう整理したいんですけれども、感情というのは嘘です、うん、思考や感情は体感、つまりこう見るとか聞くとか嗅ぐとかこう触るとか触れるとかそういうことですね。そうした体感の副次的な反応です。冷たさを感じたら悲しみの感情が生まれるとか、なんかこの手の顔つきの人を見たら嫌いという感情が湧くとか、そうやってかつてそれを体験した時、その体感と強烈な感情が結びついていると自動的に今感じているわけではない感情が発生してしまうってことですよ。思考も同じです。人に対して好き嫌いという感情を持つのもちょっと整理してみたいんですけれども、そもそも好き嫌いというのは結構な長い時間をかけないと判断できないことですよね。にもかかわらず人は短時間で相手のことを分かった気になって相手を決めつけて自分の体感に基づいた感情に飲み込まれて人のことを好きだの嫌いだの言い始めます。これはねとてももったいないことだと思うんですよ。人ってねこう人がいないと寂しいじゃないですか。今の私です本当に人がいないって寂しい。だからせっかく出会った縁は大切にしてほしいと思うんですよ。でそのために、毎回のようにねこう近くなった人をリセットしてしまわないために、すぐに人が嫌になってしまわないために覚えておいていただきたいのは、思考や感情が発生するということこそが生きているということなのだということです。エネルギー哲学的にはそれは本当ではないんですよ。さっきも言ったように体感こそがあなたの本当なので、思考も感情もその副次的な反応なので、うん、まあさ、でもさ、そうは言ったってさ、きっとこの質問者さんにはそれはまだ難しいことだと思うんですよ、ね。体感があなたにとって正しいんですよとか言ったところで難しいと思うんですよ、うん。でだから今はもう感情でいいと思います。もう感情にこう飲み込まれてしまっているわけじゃないですか。だからねもうそっちの感情の方で、一旦考えてもらえばいいと思います、うん。体感があるということは生きていることではなくて、感情があるということが生きていることと置き換えて考えてみてほしいということです。でそうするとどんな感情もこれがこうなんていうの、生生きるってことですね。生きるとはこれを知ることだってことがまず理解できますよね。生きている限りそこから離れることはできないんだっていう理解ができると思うんです。そうなった時に特定の感情だけ手放してしまってはダメなのが分かりますか。嫌い、嫌われる、それだけいつもなかったことにしてしまっていてはあなたの人生はそこで止まったままになってしまうんですよ。あるものをなかったことにはできないですよ。ちょっと今もし何言ってんだって分かんないなと思ったら、ちょっと一旦それはそのままにしておいてくださいよ、まあ、聞いておくだけでもいいですから、はい、続けますね。じゃあもっとねその実際の行動にこれを落とし込んでいきたいと思います。実際の行動にこれを落とし込んだときあなたが何をしたらいいかということですけれども、もうこれはね簡単です。捨てないということです。リセットしないということです。なかったことにしないということ。傷ついて仕方がない、辛い、悲しいというのならこれまでと同じ関係性でいる必要はないと思います。でも一度でも過去のあなたがいいと思ってこう懐に入れた人なわけですよね。それを毎回捨ててしまっていてはずっとあなたはこう自分の決断にも自信が持てなくなるし、いつまでも自分が嫌いなままになってしまう。だから一旦距離を置くんです。相手が成熟した人間ならばきっと分かってくれます。あなたが距離を置いても、あ、今この人はねこの関係性を壊さないために距離を置くということ、そういう選択をしたんだなってこと、あ、大人だなということが分かります。決してこれまでと態度が変わった、嫌なやつ、攻撃されたなんていう解釈はしません。はい、もし相手がそういうふうに受け取ってねあなたのことを嫌ったり攻撃してくるようならば、その時はもっと距離を取ればいいんです。自分から捨てなくていい、全部どれもそのまま放っておけばいいんです。こんなの私もしょっちゅうありますよ。こういう仕事をしているとこう大好きですって言ってくださる方はたくさんいらっしゃいます。ありがたいことですね。でも私は全員の気に入るように振る舞うことはできませんので、突然こちらの思いも知らない場面でがっかりさせてしまうということがあるんですよ。でそうなった時に成熟した方は私と距離を置こうとします。でもリセット癖のある方は一気に大嫌いになってブロックして悪口を SNS に書き込んで周りの人に吹聴して仲間を作っていきます。はい、距離を取った方はまたその方のタイミングでこちらに近寄ってくることもあれば来ないこともありますし、こちらから渡し方ですね話しかけることもあればそれっきりのこともあります。人付き合いのパターン学習が足らなかったってことを話の途中で言ったんですけれども、もうこれがまさにそれだと思います。リセットしなくていいんですよ。大丈夫なところまで遠ざかればいいんです。そうやって自分と相手を尊重しながら関係性を考えてくれる人っていうのは肌から見ても素敵ですよ。人間に対して、誠実な態度だなというふうに私は は思います。エネルギー哲学的にもそうです。今日の話がねお役に立てたらいいなと思います。これ今ねこれ収録中にね一回止めたの。これどうだろう、後から聞き返したら分かるのかな。あのね隣のね部屋のカップルがねずっと喧嘩してんですよ。でなんか何なんだろう、こう扉を開けたまんまシャウトするんです。だからこうすごい聞こえてくるの、収録に入ってないからすごい心配では、なんか殴り合ってる音も聞こえるんですよ。だからさちょっとすごい大きな音がしたから今一旦途中で収録を止めてこう確認しに行って話し始めたので、ちょっと途中なんかこうおかしかったらごめんなさいね。そういう事情が ありました。本当にね今日の話を聞かせたいよね。距離を取れ。同じ部屋で、その狭い部屋で一緒に暮らすな。物理的に距離を取り、こう精神的に距離を取り、もうさまたそれで近づける時が来たら近づけばいいのよ。怖いわ本当に。すっごいペシンペシンとか、ね、なんかね女の人のなんかヒステリックな声だけじゃなくて男の人のなんか泣き叫ぶような声とか聞こえてくるんですよ。何語かわからないし激しいですね、エモーショナルですね、大変ですね。はい、それでは皆様今日も良い一日をお過ごしください。ごきげんよう、スオーフローラでした。バイバイ。